聖書を読み致します。聖書は新約聖書エフェソの信徒への手紙第2章の19節からです。新約聖書の354ページです。新約聖書354ページ、エフェソの信徒への手紙第2章の19節から22節までを読み致します。エフェソの信徒への手紙第2章の19節から22節。したがってあなた方はもはや外国人でも寄留者でもなく、聖なる民に属する者、神の家族であり、使徒や預言者という土台の上に建てられています。その要石はキリストイエスご自身であり、キリストにおいてこの建物全体は組み合わされて成長し、主における聖なる神殿となります。キリストにおいてあなた方も共に建てられ、霊の働きによって神の住まいとなるのです。以上です。ある高校で、講演をしたときにですね、まあ講演の後に、学生さんたちとお話しする機会が あります。内容のことも聞かれることもあるんですが、去年ですね、ある高校に行ったときに、質問って言ってこういうふうな質問がありました。それどんな質問かっていうと、パワーポイントの組み立て方を教えてくださいというですね、なんていうんでしょうね、なんかこう表現方法っていうんですかね、プレゼンテーションの仕方、それをですね教えてくださいというふうに言われまして、あまりにもですね、予想外のですね質問だったので、なんて答えようかなと思って、パワーポイントでですね講演するっていうのもですね、今ですね、パワーポイントがないと今講演っていうのはならないんですけども、しかしコツはやっぱりあります。その学生にですね、なんて話したかっていうと、パワーポイントのプレゼンテーションの仕方っていう本がたくさん出てるから、まず読んでごらんって、そこでですね、自分で勉強してですねやらなきゃいけない。自分はですねやっぱり話だけじゃなくて音楽も入れたりですね、どこにどのですね場面をですね入れるかとか、そんなことを考えるけど、一番大切なものは何かっていうと、起承転結だと思うって答えました。自分の文章でもそうですしですね、パワーポイントのプレゼンテーションでもそうなんですが、起承転結っていうのがなければやっぱり伝わらないんだなと思います。その起承転結にですね、じゃあ何をですね当てはめていけばいいかということになります。しかし大切なのは何かっていうと、起でも承でも転でも結でもですね、一つのテーマで一貫しているということだと思います。これがですねテーマがバラバラだとですね、やっぱりわからないんだなと思います。ですから説教でも何でもですね、起承転結がある説教は分かりやすいという、そのことをですねいつも自分でですね反省しております。そう思うと、一つ一つ起承転結っていうのが独立しているわけじゃなくして、一つのテーマを持って一つの文章になっているというふうに考えていいかなと思います。でパウロはキリストにおいて一つになるということをですね教えています。キリストにおいて一つになる、私たち自身はですねキリストというテーマにおいて一つなんだということをパウロは言うのです。今日の箇所ではですね、教会という交わりについて、教会の建物のイメージから述べられています。キリスト者の交わりの要石としてはキリストがおられる、要石ですから全てがここにつながっているということです。このキリストにおいてっていうことが何回も何回も繰り返されていくのです。このキリストとの結びつき、交わりを支え、成長する元になるのはキリストしかない。ですから教会でもその交わりでも、その中心にキリストがいるかどうかということでしょう。もっと言えば、キリストの御言葉に立ってそれが考えられたり行われたりするか、そういうことだろうなというふうにも思うのです。ある時あるビジネスのですね関係の本を読んでいましてですね、面白いですねことが目に留まりました。それはですね、船の話だったんですね。船の話っていうのはどんな話かっていうと、船っていうのはですね、海に浮かんでるとか、川に浮かんでるんですね。でも単体では浮かぶことはできないっていう話だったですね。何言ってんのなと思いましたけどもですね、船っていうのは組み立てられて初めて海に浮かばれる。 ということはスクリューだけじゃ浮かばないって、そうなんだよねって、確かにそうだと思いますね。煙突だけじゃですね船は浮かぶことはできないし、窓だけでも浮かぶことはできない。構成する部品の一つ一つは海に浮かぶことはできない。でもそれが一つに組み合わされた時に船が浮かぶようになる。船というですねコンセプトがあって、初めてですねみんながそこに向かってですね集められた時に組み立てられて海に浮かぶ船になるんだ。そういうふうな話を聞いた時に、そうだなってやっぱり思いました。単体では浮かぶことができないけど、みんなが一つのですね目標に向かってとかコンセプトに向かって集まる時に船というものができる。教会というのはですね、よく船っていうふうにですね、例えられています。単体ではやっぱり浮かぶことができない。一人一人、そこに集まっている一人一人が、キリストの御言葉を要として集まったときに、教会というものが成り立つのだ。ですから、祈りを一つにし、御言葉を一つにしなきゃいけないというのは、そういうところから来るのではないかなというふうに思うのです。パウロは、キリストがすべての要師だというふうに言われています。教会の基準はここにしかないんだというふうに思います。人間の言動に左右されたりですね、また人の思いにですね、右往左往したりですね、そういうことはもうしなくていいんだ。すべてはキリストがですね、の御言葉、それが要師なんだから、そこを中心にして集まって、そして交わりを持ち、また互いに愛し合って、使い合って生きていくときに、本当の教会っていうのが成り立っていくというふうに思います。だとするならば、パウロが言っているのは、一人一人の賜物を生かして、教会を成長させていこうではないかということではないかなとも思うのです。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たち一人一人は、それぞれ違う賜物を持っています。しかしそれが、キリストという要師によって一つにされ、この教会を形成し、そして宣教を広げていきます。どうか私たち一人一人に与えられた賜物がキリストの御言葉で一つとされていくように今日も導いてください。今日も広島教会、呉教会総信者求道者、牧師母子の家族、また全国におられる信者求道者とともにどうかお守りください。どうか一人一人があなたの宣教の器となれますように。またルーテル保育所、谷の幼稚園、そこに集う子どもたち、先生、職員をどうか今日も見守ってください。どうか神様の愛の中で今日も一日楽しく過ごすことができるように、全国にいる子どもたちの上にも、教職員の上にも、どうか主の祝福が共にありますように。病のところにある者、絶望のうちに追い込まれている者、死に直面している者には、あなたが御言葉を持って寄り添って、助け、守り、導き、癒しを与えてください。今週も私たちに生きるために必要なものはすべて聖霊によって整えて与えてください。主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。